本日の聖書の箇所はルカの福音書19章28節から44節。19章28から44節。これらのことを話してから、イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。向こうの村へ行きなさい。そこに入ると、まだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしどうしてほどくのかと誰かが尋ねたら、主がお入り用なのですと言いなさい。使いに出された二人が行ってみると、イエスが言われた通りであった。彼らが転ばをほどいていると、持ち主たちがどうして転ばをほどくのかと彼らに言った。弟子たちは、主がお入り用なのですと言った。二人はその転ばをイエスのもとに連れてきた。そしてその上に自分たちの上着をかけてイエスをお乗せした。イエスが進んで行かれると人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがいよいよオリーブ山の下りに差し掛かると大勢の弟子たちは皆自分たちが見たすべての力ある技について喜びのあまりに大声で神を賛美し始めてこう言った。祝福あれ主の皆によって来られる方、王に、天には平和があるように、栄光が糸高きところにあるように。すると、パリサイ人のうちの何人かが、群衆の中からイエスに向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってください、と言った。イエスは答えられた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。エルサレムに近づいて、都をご覧になったイエスは、この都のために泣いて言われた。もし平和に向かう道をこの日お前も知っていたら、しかし今それはお前の目から隠されている。やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し、四方から攻め寄せ、そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で一つの石も他の石の上に積まれたまま残してはおかない。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。それではこの箇所より王の入場と題してクレイグ・ポール宣教師にメッセージを取り継いでいただきます。
Good morning, everyone.
皆さんおはようございます。
Today is Palm Sunday, and together we'll be exploring what the events of the original Palm Sunday were like, which occurred exactly one week before Christ's resurrection.
今日は主労の主日、主労の日という日です。イエス・キリストの復活のちょうど1週間前の出来事ですけど、それについて今日学びたいと思います。
Each of the four gospel writers recorded the events of this very important day.
この日はとても大切であって、四つの福音書のいずれにもこの話が書いてあります。
And the main event we're looking at is Jesus' entrance into Jerusalem, which was at the very beginning of what we call Passion Week.
そして私たちが受難週という今日から金曜日までの1週間がありますけど、その始まりであるこの日にイエス様がエルサレムに歓迎された時です。
Sometimes this entrance of Jesus into Jerusalem is called a triumphal entry because of all of the honor and praise that he received.
英語ではこれは時々、勝利者として、凱旋のような入場とも言われます。
However, as we understand the passage more together, we may start to ask ourselves if the Israelites were truly ready to receive their promised king.
しかし、実際何が起きたかを今日読んでいくと、本当にそこにいたユダヤ人たちは約束の王を受け入れようとしていたのか、ちょっと疑問もあります。
But a more important question for us today is how should we receive and honor Jesus as our true King and Messiah?
私たちにとってさらに大切な質問は、私たちがどのようにこのイエスを受け入れて王として歓迎するかということです。
Let me invite us all to pray together.
共に祈りたいと思います。
Father God, Thank you for your word.
天の父様、神様、この聖書の御言葉をありがとうございます。
And thank you, Lord, for working through your Holy Spirit in us.
聖霊様が私たちのうちに働いてくださることをありがとうございます。
Lord, we ask you to make all of our hearts ready to receive your word today.
どうかここにいる一人一人の心が神様の言葉を受け入れるようにどうぞ助けてください。
And Lord, please help Josiah and I, your servants, to truly and clearly communicate your word.
語るしもべがはっきりと分かりやすく伝えられるよう助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス・キリスト様の御名を通してお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Children, or even adult children, have you ever played the game hide and go seek?
皆様、かくれんぼを遊んだことがありますか？
In Japan, what does the person who is it, the oni, say to the children who are, as he's looking for the children that are hiding?
日本の場合、鬼はまず探しに行くとき、行く前に何と言いますか？
He says, are you ready yet? Right?
まずもういいかいと呼びかけます。
Well, in English, we're not quite as polite. The person who is it says, ready or not, here I come.
まあ、日本語だとそういうふうに丁寧に予告されてから始まりますけど、アメリカでは鬼が準備はできているかどうか関係ない行くぞという始まりで探しに行きます。
In some ways, this is what Jesus had been telling all who would listen. Ready or not, here I come. I have a very important and difficult mission to complete in Jerusalem.
イエス様はある意味今日の箇所でまあ、アメリカのような言い回しで伝えられました。エルサレムの皆さん、用意準備できているかどうか分からない、それは関係ない、私はついに来ました、やることが、まあ、果たさないといけない使命がありますというふうに、町に入られました。
Let's follow along with Jesus and his disciples today, taking a few key stops along the way on this journey to Jerusalem.
まずイエス様がエルサレムに到着する前のその途上のいくつかの場所を通過点を見ながらこの話を見たいと思います。
And we'll use the Gospel of Luke as our main guide.
主にルカの福音書から読んでお話しします。
Our first stop is on a mountaintop, though we don't know exactly which one. It's likely near Galilee.
最初の通過点はある山の上です。その山がどこにあるかはっきり言えませんけど、おそらくユダヤ、イスラエル北部のガリラヤ地方だったでしょう。
Luke tells us about this in Luke 9:28-31, which we'll read together.
ルカ書の9章28節から31節まででルカがその話をしています。
Now about 8 days after these sayings, he took with him Peter and John and James and went up on the mountain to pray.And as he was praying, the appearance of his face was altered, and his clothing became dazzling white. And behold, two men were talking with him, Moses and Elijah, who appeared in glory and spoke of his departure, which he was about to accomplish at Jerusalem.
読みます。これらのことを教えてから8日ほどして、イエスはペテロとヨハネとヤコブを連れて祈るために山に登られた。祈っておられると、その御顔の様子が変わり、その衣は白く光り輝いた。そして見よ、二人の人がイエスと語り合っていた。それはモーセとエリアで、栄光のうちに現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していたのであった。
The word in Greek that Luke uses for Jesus' departure from Jerusalem is Exodus.This draws to mind the exodus of the Israelites from Egypt, which is perhaps the greatest Old Testament testimony to our final lasting salvation in Christ.
新科訳で、まあ、最後と訳している言葉はもともと、まあ、エクソドンであって、英語訳で出発、そして出エジプト記の語でもあります。出エジプトを、経験してきたユダヤ人のにとって、もう本当にその出エジプトの出来事を思わせる表現であって、イスラエルの民がそのエジプト奴隷であった土地からあがない出されたことをほのめかしています。 そしてあの出エジプトの出来事はイエス・キリストにあって与えられる究極もそして永遠に続く救いをも予告していました。
Just a few verses later in Luke 9:51, Luke also states, "When the days drew near for him to be taken up, he set his face to go to Jerusalem."
このその箇所の少し後のルカ9章51節で、ルカがさて天に上げられる日が近づいてきた頃のことであった。イエスは御顔をエルサレムに向け、毅然として進んで行かれたと書いています。
The original word used for taken up often means taken up to heaven, and these words are used repeatedly in other places in the New Testament to refer directly to Christ's ascension into heaven.
天に上げられる日という表現は他の箇所でもイエス様が天国に上げられる時、復活の後に天に上げられた出来事を指す表現です。
And in this phrase, when he says setting his face, this phrase indicates Christ's willingness and determination to complete the mission given to him by the Father, which Luke takes 10 more chapters to record as he journeys towards Jerusalem.
そしてイエス様は天のお父様に与えられた使命を果たそうとして御顔を向けられて、そして毅然とした態度を表して進まれたことが明記されていますけど、その態度、その歩みは9章からさらに10章話が続いてようやくエルサレムに着くほど大切な話です。
Don't worry, I won't preach all 10 chapters today.
ご安心ください。それは全部話今日話しません。
But let's move on to our second stop in Luke 13.
次見る通過点はルカの13章にあります。
Luke 13:31-35 says, "At this very hour, some Pharisees came to him.Get away from here, for Herod wants to kill you. And he said to them, Go and tell that fox, Behold, I cast out demons and perform cures today and tomorrow. And the third day I finish my course. Nevertheless, I must go on my way today and tomorrow and the day following, for it cannot be that a prophet should perish away from Jerusalem. O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones those who are sent to it,How often would I have gathered your children together as a hen gathers her brood under her wings, and you were not willing. Behold, your house is forsaken, and I tell you, you will not see me until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord.
ルカ13章の31から35まで読みます。ちょうどその時、パリサイ人たちが何人か近寄ってきてイエスに言った。ここから立ち去りなさい。ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは彼らに言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。見なさい、私は今日と明日悪霊どもを追い出し癒しを行い三日目に働きを完了する。しかし私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ。私は何度メンドリがひなを翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。私はお前たちに言う。お前たちが祝福あれ主の皆によって来られる方にという時が来るまで決してお前たちが私を見ることはない。
In this passage, clearly Jesus identifies himself as a prophet.
この箇所でイエス様はご自分も預言者であることをはっきりと伝えます。
And he has a mission that he needs to complete on his own predetermined schedule, and he refuses to be scared or threatened by a powerful ruler like Herod, because of course Jesus, the King of Kings.Is on his way to Jerusalem.
イエス様はすでに神様によって定められた計画通りに果たすべき使命があると自覚しておられて、ヘロデのような暴君がいても妨げられない、そのまま進むと決心していました。もちろんイエス様は王の王であられ、あられました。
He's saying, "Ready or not, here I come."
あなたは準備ができているかどうか関係ない、行くぞとイエス様がおっしゃいます。
Many times along the way, Jesus very clearly predicted what will happen to him in Jerusalem. But one of the clearest times occurred as Jesus was approaching Jericho, which is recorded for us in Luke 18:31-34.
イエス様は何度かエルサレムで何が起きるかを予告されましたけど、そのうちで特にはっきりとしている箇所の一つは18章31から34節にあります。
And taking the 12, he said to them, See, we are going up to Jerusalem, and everything that is written about the Son of Man by the prophets will be accomplished. For he will be delivered over to the Gentiles, and will be mocked and shamefully treated and spit upon. And after flogging him, they will kill him. And on the third day he will rise.But they understood none of these things. This saying was hidden from them, and they did not grasp what he said.
さて、イエスは12人をそばに呼んで彼らに話された。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。人の子について預言者たちを通して書き記されているすべてのことを実現するためするのです。人の子は異邦人に引き渡され、彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、唾をかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は3日目によみがえります。弟子たちにはこれらのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉が隠されていて話されたことが理解できなかった。
Luke says that even the disciples, those closest to Jesus, didn't understand. Why didn't they understand?
イエス様と一番親しく歩んでいた弟子たちでさえもイエス様の言うことを理解できなかったと記されています。なぜでしょうか。
Although we don't know for sure, excuse me, they probably could not conceive of a peaceful, suffering Messiah.
おそらくですけど、彼らは同胞のように柔和な、そして苦しみを通られる救い主を受け入れる、あるいは想像することもできなかったでしょう。
Like most of Israel, the disciples probably wanted a powerful leader who would liberate them from the rule of the Romans.
他のユダヤ人のようにローマ帝国の圧政から解放する力強い戦う王が欲しかったでしょう。
But Jesus was headed to Jerusalem to be a different kind of king and had a different way of achieving his rule.
ところがイエス様は違う種類の王様であられて、違う方法で支配を始めようとしておられました。
Jesus' last stop before entering Jerusalem was in Bethany, probably on Friday evening.
イエス様がエルサレムに到着する手前の通過点はベタニアという村でした。これはおそらく金曜日、私たちが言う金曜日の夕方から土曜日にかけて、ユダヤ人たちの安息日に泊まった時だったでしょう。
And then most likely on Saturday, the Sabbath, they gave a special meal in Jesus' honor.
その土曜日におそらく安息日を祝うためでもあって、イエス様を迎える特別な食事も出したでしょう。
This special meal is recorded for us in John 12:1-11, where Martha served and Mary anointed Jesus' feet with a very costly perfume as an expression of heartfelt devotion to him. And Lazarus and other guests reclined at the table with Jesus.
この話はヨハネの福音書12章1節から11節まで書かれていますけど、マルタという姉妹が催して、マリアという姉妹がイエスの足を高価な香油で塗って、その愛を示して、兄弟のラザロと他の、客はイエスと共に食事をした話です。
Yet after this special dinner was recorded, as Jesus prepares to enter the city, John also gives us this following brief report.
そこでヨハネは少し補足としてこういう話も書き加えます。
John 12:9 and 10 say this: When the large crowd of the Jews learned that Jesus was there,They came, not only on account of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. So the chief priests made plans to put Lazarus to death as well, because on account of him, many of the Jews were going away and believing in Jesus.
ヨハネ12の9から11までお読みします。すると大勢のユダヤ人の群衆がそこにイエスがおられると知ってやってきた。イエスに会うためだけではなく、イエスが死人の中からよみがえらせたラザロを見るためでもあった。祭司長たちはラザロも殺そうと相談した。彼のために多くのユダヤ人が去っていき、イエスを信じるようになったからである。
It's interesting to note that at this final stage of the journey, Jesus was growing more and more popular with the masses.
イエス様が、その旅路の最後に近づくにつれて、ますます人に好かれるようになってきているのは興味深いことです。
However, at the same time, many Jewish leaders opposed him too, and out of jealousy, were now set on killing not only Jesus, but Lazarus as well.
ところが、ユダヤ人の指導者たちの多くは、使徒に、燃えてイエスのみならず、ラザロまで殺したいと思っていました。
Having arrived at the last stop before entering Jerusalem, we've already learned a lot from Jesus about his mission along the way.
ここまでの話を読んで、イエス様のご計画、イエス様のご、使命についていろいろ学びました。
Now, as we consider the events of the original Palm Sunday, we'll focus on one key lesson, which is, because Jesus has inaugurated his kingdom, we must joyfully and humbly honor our King.
これから初めての最初の主路の手術の出来事について考えますけど、この箇所から一つのことを重要なことを学びたいと思います。それはイエス様が王国を始めてくださったので、私たちは喜びまた謙遜を持って王イエス様を敬って崇めましょうということです。
So let's read Luke 19:28-36 together.
ルカ19章の28節から36節まで読みましょう。
And when he had said these things, he went on ahead, going up to Jerusalem. When he drew near to Bethpage and to Bethany, at the mount that is called Olivet, he sent two of the disciples, saying, Go into the village in front of you, where on entering you will find a colt tied, on which no one has ever sat yet. Untie it and bring it here. If anyone asks you, Why are you untying it? You shall say this.The Lord has need of it. So those who were sent went away and found it just as he had told them. And as they were untying the colt, its owner said to them, Why are you untying the colt? And they said, The Lord has need of it. And they brought it to Jesus, and throwing their cloaks on the colt, they set Jesus on it.
お読みします。これらのことを話してから、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づいたとき、イエスはこう言って二人の弟子にお使わされた。向こうの村へ行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのがに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしどうしてほどくのかと誰かが尋ねたら、主がおいるようなのですと言いなさい。使いに出された二人が行ってみると、イエスが言われた通りであった。彼らが転ばをほどいていると、持ち主たちがどうして転ばをほどくのかと彼らに言った。弟子たちは、主がおいるようなのですと言った。二人はその転ばをイエスのもとに連れてきた。そしてその上に自分たちの上着を着せ、かけてイエスをお乗せした。
I think Luke shares all these details to show us that Jesus is in perfectcontrol of every aspect of this day.
ルカが書いている通り、イエス様は入場、エルサレムに入られる日のすべての状況を収めておられました。
Both the disciples and the owners of the donkey willingly obeyed Jesus, which could serve as a model and a reminder for our own obedience, which we offer to Jesus as a response to his love and his transforming grace that's at work.
イエスの弟子たちも転ばの所有者たちも、もうそのままイエスの言われる通りにしました。イエスが私たちに愛を示して恵みをくださっていることに応答する私たちもそのように応答したいと思います。
Before we proceed, it's important to note that Jesus' precise actions this day perfectly fulfill a prophecy spoken by Zechariah about 500 years before Christ's birth.
進む前に、イエス様がされたことは、その出来事の500年ほど前に生きたゼカリアという預言者の約束の成就であったことにも気づいていただきたいと思います。
As we read it again, let's notice not only how it is fulfilled in Christ's actions, but also how it points to the kind of king that the Messiah would be.
その預言はイエス様の行為について書かれているだけでなく、メシア、救い主、その王がどういう王なのかも書いていることに注目しましょう。
Zechariah 9, 9 and 10. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem.Behold, your king is coming to you, righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. I will cut off the chariot from Ephraim and the war horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off, and he shall speak peace to the nations. His rule shall be from sea to sea, from the river to the ends of the earth.
ゼカリア書9章の9と10節をお読みします。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから耐えさせる。戦いの弓も立たれる。彼は諸国の民に平和を告げ、その支配は海から海へと、大河から地の果てに至る。
The gospel writers indicate that the donkey was young and had never been ridden on before.
福音書を書いた人たちは、このコロバは若くて今まで誰かに乗られたことがない動物だったと記しています。
Interestingly, for the BibleNerds of you out there, Matthew gives us the additional detail that the young donkey's mother was also lent by the owners for this journey.
マタイによると、このコロバはその母のロバと一緒に貸し出されたとも書いてあります。
Perhaps this was to accompany her young, inexperienced colt to help guide and encourage it through the large crowd that day.
まあ、おそらくですけど、人を乗せるときに不慣れなコロバを導いて、群衆の中でもそのコロバを安心させるために、そのメロバ、その母のロバもついていたかもしれません。
But we do see how this small detail perfectly fulfills Zechariah's prophecy, who added on a, that he would ride on a colt, the foal of a donkey.
それはゼカリアが あえてメロバの子であるロバに王が乗ってくることを、まあ、成就する、まあ、詳細でもあります。
The underlined sections of the verses in Zechariah emphasize that the Messiah will come as a righteous, humble king who brings salvation and peace to the nations.
ゼカリアの箇所で、下線が引いてあるところでは、メシアが義なる方であって、まあ、謙遜で柔和な王であられると言います。そして国々のために勝利をして平和を続けてくださることも強調されています。
It's said that when the kings of the past entered a defeated city, they sometimes rode on a meek donkey instead of a battlefield horse.
古代の、まあ、このユダヤとかその近辺の古代の王が戦争で打ち負かした町があって、その町に入るときには戦場の馬ではなく柔和なロバに乗って入ることがあったそうです。
Some writers say this is because they were victorious and feared nothing, and now they come with the intention of bringing peace and security to the city that they had conquered.
その意味とは、その王はもうどの敵も恐れないで勝利を収めたこと、またこれから平和と安定をこの町にもたらすことを示すためだったと考えられています。
Therefore, in Christ's first coming, it's fitting that he rides into Jerusalem in peace, offering himself as a sacrifice for the sins of all who would believe in him.
そこでイエス様が平和の象徴として柔和に転ばにエルサレムに入られました。そしてまず信じる者の罪を負う犠牲として自分が死んで、それで勝利を得ることを象徴するふさわしい都入りの方法でした。
Let's continue reading in our main passage, Luke 19:36-38.
続けてルカ19章の36から38節まで読みましょう。
It says, as he rode along, they spread their cloaks on the road, and as he was drawing near, already on the way down the Mount of Olives, the whole multitude of his disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen, saying,Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest.
読みます。イエスが進んで行かれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがいよいよオリーブの山の下りに差し掛かると、大勢の弟子たちはみんな自分たちが見たすべての力ある技について、喜びのあまりに大声で神を賛美し始めて、こう言った。祝福あれ。主の皆によって来られる方、王に、天には平和があるように、栄光が糸たたきところにあるように。
Go to the next slide, please. As illustrated in the slide, a multitude of disciples descended with Jesus from the Mount of Olives, even while others, John reports, left Jerusalem with palm branches in their hands.
多く、写真には左側にはオリーブ山からの道が、書いてあります、描かれてますけど、そこからイエス様が下ってきて、弟子たちが下ってくるんですけど、ヨハネによると同時にエルサレムの町、右側の写真にある方向から他の別の群衆が出てきて、シュロの木の葉っぱを持って歓迎しに出ていたと書いてあります。
So if you're wondering, we get from John this name of Palm Sunday because they were holding palm branches.
それが今日シュロの日の名前の由来です。
All of them would have come together then and then turned to face back towards Jerusalem, crossing through the Kidron Valley and rising up towards the Temple Mount.
この2つの群衆が間、肩にで合流して、また一緒にみんながエルサレムへ向かってキレロンの谷を渡って神殿のある山へ向かったことでしょう。
Their first praise, Blessed is the King who comes in the name of the Lord, comes from Psalm 118:26, which is commonly read during the Passover celebration and may have been used as a greeting at this time.
彼らの挨拶の始め、祝福あれ、主の皆によって来られる方、王にというのは旧約聖書詩編118編の26節からの引用であって、当時 のこの話の、後の杉越の祭りでよく朗読される箇所だったそうで、挨拶としても用いられたかもしれません。
However, if we go back in our Bibles, we'll see that the pilgrims, those on their way to Jerusalem, changed one word. They changed the blessed, it says in the Psalms, blessed is he who comes in the name of the Lord. And there are saying,Blessed is the King who comes in the name of the Lord.
しかし歓迎してこの言葉を用いた人たちは、もともとの詩編にあった彼を王に言い換えたことも興味深いです。
This proclamation of Jesus as the Messianic King was completely correct, more correct than anybody imagined that day.
要するに彼は、このイエスは王なのだと意識していました。で、事実そうだったんですけど、彼らが理解する以上にまさにその通りでした。
Some scholars say that the crowds of visitors who came to Jerusalem during the Passover may have numbered in the hundreds of thousands, perhaps doubling or tripling the size of the city.
ある学者の推測では、この後にあった杉越の祭りを祝うために集まってきた人の人数はもう数十万人に及んで、それでエルサレムの町の人口が一気に数倍にまで大きく増えたかもしれないと言います。
Though a few in this crowd of pilgrims may have been truly converted and might have been proclaiming Jesus as their king and their Messiah, not everyone was happy that day.
そのうちの何人かが自分の言っていることを理解して本当にイエスを自分の王と救い主として告白していたかもしれませんけど、喜ばない人たちもいました。
Luke 19:39-40 says, And some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. And he answered, I tell you, if these were silent, then the very stones would cry out.
ルカ19章の39と40節読みます。するとパリサイ人のうちの何人かが群衆の中からイエスに向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えられた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。
Because of Jesus' popularity, the Pharisees were too cowardly to rebuke the crowds themselves, so they wanted Jesus to scold the people instead.
パリサイ人たちは群衆を直接諭すほどの勇気なかったので、イエスに叱ってくださいと言いました。
But Jesus would not assent to their plan because in truth, he was the king.
けれども、本当にイエスは王であられたので、イエスは弟子たちを黙らせようとはしませんでした。
So we should ask ourselves today, what is the role of a king? What does he do for his subjects?
ところで、そもそも王とはその民のためにどういうことをするか質問したいと思います。
Clearly a king governs, and the passage in Zechariah 9 says that his dominion will extend from sea to sea, even to the ends of the earth.
もちろん王様は治めるものです。ゼカリア9章の10節にあるように、その支配は海から海へ、大河から地の果てに至ると予告されていました。
So Jesus' rule will be over the whole earth, not just Israel.
言い換えると、イエスはイスラエルの領土に限らず全世界を支配するという予告予言でした。
Jesus' kingdom and his reign is much larger than even the most eager disciples imagined that day.
当時イエスを王として迎えた人たちが思っていた、希望していたよりはるかに大きな領土、国をイエス様が治めようとしておられました。
A good king also protects and saves and provides for his subjects, right?
良い王であればそれだけでなく、支配下の民を守って救って必要なものなどを与えてくださるでしょう。
But what the crowds did not recognize is that this king's main work was to come to liberate his people from bondage to sin and heal their rebellion against God.
しかし当時イエスを迎えた群衆はイエスが、メシアを救い主だと思っていたんですけど、この本当のメシアの主な働きは罪の虜、罪の圧政下にいる彼らを解放して、神様に対する彼らの反抗の心を癒してくださる使命でした。
Only this would bring true, lasting, whole peace or shalom to their lives and ours.
彼らはそれに気づきませんでしたけど、そこにこそ本当の永遠に続く平和とシャロームを彼らは、また私たちは受けることができます。
And the way he would do this was not by waging war to overthrow the Romans, but rather to defeat Satan, sin and death by sacrificing himself for his people, dying to satisfy God's justice and to grant pardon to all who would believe so that we might be reconciled to God.
そうするためにイエスはローマ人と戦わないで、悪魔、サタン、そして罪、また死と戦ってそれらを打ち倒すために来られました。イエスはご自分をその民の身代わりの犠牲になる、そしてそれによって神の正義を守って、それを保つ方法で死なれてくださるおつもりでした。それで信じるすべての人に許しを与えようと、神様と和解をさせようと考えてくださいました。
King Jesus clearly accepted and embraced this mission, And that's why, amidst even all of the shouts of praise, Jesus stopped and wept over Jerusalem.
イエス様はこの使命を理解して受け入れておられました。ですから、いろんな賛美と喝采を受けつつも信仰を止めてエルサレムのために涙を流されました。
Let's read this last passage together in Luke 19:41 and 44.
共に最後のルカ19章の41から44節までを読みましょう。
And when he drew near and saw the city, he wept over it, saying, Would that you, even you, had known on this day the things that make for peace. But now they are hidden from your eyes. For the days will come upon you when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you in on every side.And tear you down to the ground, you and your children within you. And they will not leave one stone upon another in you, because you did not know the time of your visitation.
読みます。エルサレムに近づいて、都をご覧になったイエスは、この都のために泣いて言われた。もし平和に向かう道を、この日お前も知っていたら、しかし今、それはお前の目から隠されている。やがて次のような時代がお前に来る。敵はお前に対して類を築き、包囲し、四方から攻め寄せ、そしてお前と中にいるお前の子供たちを地に叩きつける。彼らはお前の中で、一つの石も他の石の上に積まれたまま残してはおかない。それは神の訪れの時をお前が知らなかったからだ。
These same crowds.That were praising and honoring Jesus on Palm Sunday, only 5 days later would shout, "Crucify him! Crucify him!"
この白の日にイエスを褒めて尊敬していた群衆は、たった5日後、十字架、十字架につけろと叫ぶ群衆と同じでした。
In God's sovereign holy plan, Jerusalem and Israel would be judged for its rejection of him.
神様の主権支配の下でエルサレム、イスラエル、そしてイスラエルは彼らそれらがイエスをその訪れの時、訪れられた時に拒絶したゆえ裁かれることとなりました。
Even though, let's add this part. Even though in this prophecy Jesus was saying that the time is growing short for you to repentIn the book of Acts, we read about many opportunities for those in Jerusalem and those in Israel to repent of their sin and believe the gospel.
要するにイエスはここで裁きの時が近づいているとおっしゃったんですけど、ルカが続きとして書いた使徒の働きを見ると、このイスラエル人、ユダヤ人にも何度も何度も聞く機会、そして信じて救われる機会も与えられた、そして実際救われた人が大勢いたという続きもあります。
Even so, most will not believe.
ですけど、読んでいくと、大勢が信じなかったこともわかります。
Jerusalem's literal physical siege and destruction will happen under the Roman general Titus in AD 70.
紀元70年にエルサレムの文字通りの破壊はローマ将軍ティトスによって行われました。
This will fulfill the details prophesied by Jesus perfectly.
イエス様が言われた通りに なりました。
And though this judgment is indeed terrible, more tragic still is the eternal destiny of anyone who does not recognize the King who comes to provide true peace with God.
その時の裁きは本当に恐ろしいものでしたが、それよりもっと悲劇的なのは、神様との誠の平和をもたらすために来てくださったイエス様を受け入れない、受け入れ続けない人の永遠の行き先の方です。
Jesus laments the unbelief of most of Jerusalem, perhaps wiping tears from his eyes, even as he rides on to become the savior of all who will believe.
ですからイエス様は、エルサレムの住民の 多くが不信仰のため、裁かれることを嘆きながらも、信じようになるすべての人たちを救うためにそのまま転ばに乗り続けて町に入られました。
This is the king that by God's grace will have, we have the privilege to serve and to honor.
神様の恵みによって私たちもこの王様を愛して尊敬して使える特権をいただけます。
What type of honor do we owe our king?
さて私たちはイエス様という王にどのような尊敬を払えばいいのでしょうか。
We can honor our king through joyful, voluntary, spontaneous and practical obedience, even as Jesus himself perfectly, willingly, sacrificially obeyed the will of his father.
イエス様がご自身の天のお父様に完全に進んで喜んで自己犠牲的に仕えられたように、私たちも心から喜んで主に仕えることがを通して尊敬を示すこと、尊敬を払うことができます。
But he's not only our model, much more importantly, he saved us and transforms us from the inside out.
しかしイエス様はただの模範ではありません。イエス様が私たちを救ってくださる、私たちを心の内側から変えてくださる主です。
He graciously does this through the power of the Holy Spirit to whom he gives all who believe.
聖書に書いてある聖霊様の恵みと力によって信じるすべてのものが内側から変えていただけます。
We're enabled to honor our king with loving and sacrificial obedience because of the Holy Spirit's work in us.
だからこそ私たちは愛を持って何も惜しまずに神様に捧げて従順に歩むことを通して、私たちの王の素晴らしさを尊ぶ、崇めることができます。
Yet, if we fail, and we will be ready to serve and welcome him. I'm sorry, let me try this again. Even if and when we fail,to be ready to serve and welcome him in our daily lives. That doesn't change the fact that God died for our sin and is pleased to forgive us.
ところが私たちが日常生活の中でイエス様に従わない、イエス様を歓迎しない、歓迎する準備ができてない時があるでしょうが、イエス様が私たちの罪のために死んでくださったことに変わりがありません。
As we come to him in true faith and repentance, he is ready to welcome us.
信じて悔い改める者をイエス様は喜んで迎えて許してくださる方です。
And we can only fall down to praise God for such a savior and king.
このような救い主の前で私たちはただひれ伏して喜んで神様を賛美することができます。
As we approach Resurrection Sunday, let's think both of Jesus' sacrifice and of his victory over sin and death.
今週、受難週の間、来週日曜日の復活祭の日が近づく間、イエス様の十字架での犠牲をも、イエス様が死と罪に対して勝利を得られたことも覚えていきましょう。
May his spirit enable us to joyfully and humbly honor Jesus, our King.
聖霊様の助けによって、私たちは喜んでへり下って王なるイエス様に仕えることができますように。
Let's rejoice together. Blessed is the King who comes in the name of the Lord.
共に喜びましょう。祝福あれ王の主の御名によって来られる方、王に。
Let's pray together.
共に祈りましょう。
Father God, we praise you for your power, love, wisdom, and grace.
天の父様、神様の力、知恵、恵みを感謝いたします。
We thank you for sending your only Son, who is our great high priest, the final prophet, and the true King of Kings.
お一人子、子なる神、私たちのための大祭司、究極の預言者、王の王であるイエス様を送ってくださりありがとうございます。
Please forgive us, Lord, when we do not humble ourselves to obey the voice of our Lord and King, whom you have so clearly and lovingly revealed to us in your word.
神様が愛をもって私たちに示してくださったこの王イエス様に対して従おうとしなかった時の反抗をどうぞ許してください。
By your grace, transform us and ready us to serve you humbly and joyfully until you come again.
どうかイエス様が王として再び来てくださるその日まで私たちがへり下って喜んで使えることができるよう私たちを変え続けてください。
In King Jesus' powerful name we pray. Amen.
王なるイエス様の力ある皆を通してお祈りいたします。アーメン。 Amen.